皆様、おはようございます。蒸し暑い日となりましたが、足元の、丸い中、足を運んでくださいまして本当に感謝いたします。今日、4章に入りまして、この冒頭の箇所を見ていきますが、準備をしているときに難しいなぁと、思いました。難しい話を分かりやすく語るのが、説教者の務めの一部かとは思うんですけども、今日は自信がありません。ご聖霊の導きにお委ねするだけですけども、ぜひ、聖書がそのように書いてありますので、それを、私たち一人一人が理解できるように祈りつつ向かっていただければと願っております。今日、中心聖句の、6節をもう一度拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第1、4章6節。この裁きがあるために、死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。天の父様、どうかあなたの解き明かしを、また示しを私たちに与えてください。なぜ福音に立つべきなのか、なぜ信じ、また福音にとどまるべきかを私たちがはっきりと受け止めて、あなたに喜ばれる道を歩みたいと、そのように一人一人をあなたが導いてください。どうか御言葉に光をお与えくださり、愚かなものを清めて用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。初っ端から難しいと話されて、身構えていらっしゃるのを申し訳なく思いますけども、4章の冒頭を見ますと、キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいと。ここから引っかかりました。これはどういうことなんでしょうか。イエス様は確かに私たちの身代わりに苦しみを受けられました。私たちの身代わりとなるために人の姿をとって来られました。イエス様はどんな心構えで苦しみを受けられたんでしょうか。私たちの罪を身代わりに負って私たちに許しを与えるためでした。父の御心ですから、十字架に向かうとき、この杯を私から取り除けてくださいと願いつつ、御心をなすようにと、そう祈られました。罪のないキリストには一点の曇りもないのです。キリストは私たちのために苦しんでくださいましたけども、自分自身の罪のために苦しむことは必要なかったのです。ですから、同じ心構えで自分自身を 武装しなさいと言っても、罪に生まれ、また救われていながらもなかなか罪がなくならない、そのことで悩みつつ歩むクリスチャンたちは、イエス様と同じ心構えでと言われても、私には罪があります、弱さがあります、汚れがあります、そう告白せざるも得ない現実があります。キリストと同じ心構えとはどういうことなんだろうかということで、この一週間準備しながら悩みました。どんなキリストと同じ心構えなんだろうかと。注意深く見ていきたいと思います。キリストは肉においてとあります。肉とはお肉のことではなくて、私たちの生まれつきの性質を表しています。私たちと同じ弱さ、また欲望に捉えられやすい性質、それをイエス様もお持ちになりました。そして人と同じように、人として悪魔の誘惑を受けました。人と同じ性質を持ちましたから、それに反応する、体が反応することをイエス様も覚えられました。その悩み苦しみを経験しながら、しかし罪のないお方ですから勝利されました。では私たちはというと、どんなふうにイエス様と同じように苦しむだろうか。イエス様の苦しみはご自分の弱さゆえの苦しみではなく、身代わりに私たちの苦しみを知るための苦しみでした。私たちが抱えている自分自身の罪深さに悩む苦しみとはある意味違いました。パウロはこう明かししています。ローマ人の手紙の7章の18節19節、開かなくて結構です、お読みしますので。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。清く歩んでいるはずのパウロでさえそのように悩んでいました。それがイエス様を信じたゆえの苦しみですし、パウロ自身それで苦しんでいますけれども、この苦しみはイエス様は克服する必要もなかったんです。罪のないお方ですから。イエス様が苦しむのは私たちの罪を負うためだと先ほどお話しした通りです。ではどういう心構えでということなんでしょうか。生まれつきというか、最初から罪なかったイエス様、 罪に生まれた私たちに共通する心構えとは一体何でしょうか。それは自分の生まれつきの罪で悩むか悩まないかという苦しみではありません。困難に負けないで御言葉と信仰によってキリストと共に打ち勝つのだという罪と戦う心構えの苦しみ、それを持ちなさいと受け止めるべきだと、ようやく、まとまりました。まとまったからこそ今ここで話してるんですけども、4章の一節読みましたけど、続きの部分、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉においても苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。キリストの苦しみはまず、救い主としての働きを始めた時の荒野の誘惑、悪魔の誘惑を受けた時の、戦いの苦しみと言っていいでしょうか。悪魔はキリストが神の御子であることを知りつつも、この働きを邪魔しようと誘惑の限りを尽くしました。極度の空腹状態にあったイエス様に、この石がパンになるように命じなさい。イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つの一つの言葉によると書いてあると答えて勝利されました。次に神殿の頂に立たせて、聖書の約束にあるからここから降りてきなさい、飛び降りなさいと、神様は支えてくださるから、この奇跡を通して多くの人がご自分に注目し信じるに違いないから、そうサタンは誘惑しましたけども、死を試みてはならないと書いてある、そう御言葉によって勝利されました。そしてサタンは3回目に世界中の栄華を見せて、私を拝むならこれらを全てあげようと、その時に主だけを信じよう、主だけを礼拝せよというお言葉によって勝利されました。神の子の権威を持ち出して立ち向かうことをしないで、私たち普通の人間も用いることができる御言葉と御言葉を探り求める祈り、神様の助けを求める祈りを持ってイエス様は勝利されました。私たちもその後に習うためです。二節をご覧ください。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためです。私たちは、イエス様を信じる前、自分の欲望、欲望というのは、必ずしも、悪いものではないんですけども、こうしたいと意欲がなかったら 私たちはしぼんでしまいます。こうしたい、食べたいという基本的なとこかもしれませんけど、良い人になりたいとかですね、この仕事を成し遂げたいとか、幸いな関わりを持ちたいとか、大切な、欲があります。しかし自分勝手にそれを求めるならば罪になります。そのような自分勝手な思い、神様を退ける欲望はイエス様が十字架にかかってくださり、信じた時に私たちもそれらに対して十字架にかかったので、もう支配されません。そして主と共に御言葉と御心を求めて生きるように生まれ変わりました。ですから御言葉と祈りによって勝利するんだという心構えを持って、神様に喜ばれるように歩みましょう、そう告げています。私たちのためにイエス様は苦しんで死なれました。そしてイエス様は御言葉と祈りによって勝利されました。だから私たちも御言葉と祈りによって罪との関わりを一つ一つ断ち切って、神様に喜ばれる道を歩みましょう。この一節二節はそのように告げています。私もやっとすっきりしたんですけども、皆様すっきりされたでしょうか。このことは確かですね。イエス様の苦しみと私たちの苦しみは違うのは仕方ないんです。でも同じ心構えで勝利できるイエス様が私たちのために苦しんでくださったからです。もうなかなか頭が働かないもので、やっと分かりました。巨大姉妹はすっきり分かってほしいです。さて次の箇所入っていきましょう。この、続きの部分、それは、罪の楽しみはもう十分でしょうと、卒業しましょうということです。三節を読みます。第一ペテロ4章3節です。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。まあ、ここまで文字通りですね、励んだ方は私ぐらいかもしれませんけど、ちょっと話はそれますけど、私がどれほどひどい過去だったかということを、あまり皆さん知らないかと思います。大学に入った時、もう受験のストレスから解放されて、もう遊んでやるというふうに決心して大学に入ってしまったところがありまして、そしてサークルとして軽音楽のサークルに入ったんです。そこが悪かったのか、いや自分がもともと悪かったのもありますけども、周りがみんなそういう、こう悪いことをする、道を外れることに生きがいを感じているような方たちで、いろんなところに連れて行かれたりとか、いろんな遊びを覚えたりとか、 なかなかお酒は飲めなかったんです、弱くて体質的に。でも、それ以外のことは付き合わされたという、それが一人前というふうに思い違いして、いろんなことを、誘われるままに、していたと思います。そのうち勉強さえも忘れてしまって、そして先輩たちは器用だったんです。これは大学時代のことだからと。私は不器用だったんです。一度ジェダークな道に入ると修正が効かなかったということで、これはいけないなと思いながらずるずるずるずる授業を出なくなって、遊んでばかり、そして、大勘違いをして音楽の道で生きていこうなんて勘違いしたから、素質がないのに道を外れてしまって大学2年間留年してとい もう親を泣かせた、過去があります。もうようやく踏みとどまったんですけども、そんなことで、絶望していました。そんな中で、踏みとどまった先にクリスチャンの方たちが、いて、素晴らしい生き方をしてらっしゃるのに惹かれて、そしてあなたも神様に愛されると、もう絶望してた私に声をかけられて、かつて、拒んだ福音を信じたいと思うようになって、コロッと変わってしまったというのが今の現状なんですけども、だからこそ声を大にして言いたいんですけども、ちゃんとした家に育った方たちは道を踏み外さない方がいいですよと、これは人間と私の意見です。神様はそれを益としてくださいますので、止められませんけども、しかし、欲望に陥ることは結局苦いです。絶望の道です。ですからもう十分です。これるまで悪の道に陥らないでください。確かにここに書いているような公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、もしそこに陥った方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、もう十分ですということは分かってほしいです。そして偶像礼拝は山ほど満ちています。かっこよくてもですね、偶像礼拝たくさんあるんです。神様以外のものを第一にして、それで自分の願いを遂げようと、これ全部偶像礼拝です。先ほどのりこ先生が話したように、もうキリがありません。でもそれで真の平安と幸いを受けたでしょうか、受けなかったでしょう、もう卒業してください。過ぎた時で十分で、良いものを見つかったらですね、そこにまっすぐ進んでくださいと伝えているんです。なぜか、これは滅びの裁きに陥る道だからです。4節を拝読します。異邦人たちはあなた方が一緒に同越した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷しますが、彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。異邦人たち、これはまだイエス様を信じていない方たちと置き換えていいです。悪いことを一緒にして、仲間になろうというのは、悪の道に染まらない人がいると居心地が悪いからです。愛してるから、本当に素晴らしいと思っているからではありません。自分の両親の咎めを紛らわせるために悪い道に引き込んでいるだけです。 何のかの人間性がないとかですね、勇気がないとか、まあ、いろんな理由を挙げて引きこもうとします。しかしこのことを覚えなさいとペテロは告げます。一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。そう聖書は告げています。その前にもう十分ですと思えない方たちがいるかもしれません。私は真面目な親のもとに育ったから、あれもダメこれもダメと言われていると。でもみんなはそれをやっている。そして聖書にこうあるんじゃないか、罪が増すところに恵みも増すと。実際私もそうでしたけども、罪のどん底を経験した人はイエス様を信じたらもう二度と、二度と関わりたくないと。私はですから神社に入ること怖かったです。それから昔もう今では怖くないんですけど、ギターに触るのが怖かったんです。罪が増すところに恵みを増すけども、そのために罪に陥ろうとわざと、誤った道に陥ることはしないでください。もう一つは、自分は正しいと考えていて実は正しくない道に落ち込んでいる場合があるということです。かつてのパウロはそうでした。パリサイ人たちはそうでした。法と息子の例えで出てくる弟息子ではなく兄息子の方がそうでした。正しいと言いながら最も神様を悲しませる道に陥っていることがあります。私が正しいんだ、私が偉いんだ、私は努力したんだ、それが偶像になってしまうことがあります。このことももう十分としてやめなくてはいけないんです。自分に頼ったら神様の御心からどんどん外れてしまいます。イエス様を十字架にかけた人たちと同じ道です。正しいことを努力したら救われるっていうことはもう十分、それは無理だということを聖書がはっきり伝えているのでやめましょう。こうしてただキリストにだけ信じ頼る道にまっすぐ進みましょう。終わりの日の裁きに立ち得るのはもちろん法と尽くした人たちはダメとされるでしょう。でも自分は頑張ったんだという人も失格です。私たちを終わりの日の裁きに救うのは私のためにキリストが十字架で死んでくだされ、蘇ってくださった。そのことを私は信じましたという証だけです。このことに希望を置き、土台を置いて歩みましょう。そしてそれが確信に至ったら、6節の言葉、第3のポイントですけど、この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。 このことは今だけでなく昔からそうでしたと。神様は一人でも滅びることを望まず、まだ十字架の福音が現れる前から救いの道を告げていました。ノアの洪水の時、箱舟をノアに作らせ、そしてここに入れば洪水から助かると道を開いておられました。アブラハムを通してこの方の子孫によって全ての人が祝福を受けるようになるとずっと告げられていました。そしてイスラエルの神を求める人たちはこの約束のゆえに御国に入れられていったんです。そしてキリストの救いが現れてから、もうその時から神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、まだイエス様が十字架にかかる前から告げられていたんです。その人たちもすでに死んだ人たちも多かったでしょう。神様は知らなかったことまで信じろということはされません。今与えられている救いについての、まだ、ヒントかもしれません。まだこれからの先のことかもしれません。それをすでに起こったかのように信じる必要はありません。知らされているだけで信じれば十分だったんです。そして今キリストの十字架と復活がはっきりと伝えられました。ですからなおのこと救いの道は明らかです。ですから私たちはたとえ困難があったとしても信仰を守りましょう。神様は私たちを救い祝福しようとしておられます。悪い仲間にならないということで周りの人たちから非難がされてもですね、私たちが屈してしまったらこの方たちは救いの機会を逃すかもしれません。ですから信仰に立ちましょう。またまだ知らない方たちにはどうしてこのように私たちとは違う希望と確信を持っているんですかと問われたら、喜んで、それはかつて私たちに意地悪した人かもしれません。でも救いを証ししましょう。またいろんな理屈をこねて反対する人もいるかもしれません。かつての私がそうでしたけども、愛の神ならばどうして信じても信じなくても救いに導くことをされないのかと。仏教では善人親ですよね。良い人でさえ救われるのに悪い人が救われないわけはないでしょうと、そういうのに教えています。それ間違いなかったでしょうか。浄土真宗の教えです。なぜ信じることが救いに必要なのか。それは救いは物ではないから、お金ではないからです。救いは神様との結びつきの回復です。神様に逆らったまま、神様を知らないと言いながら、神様を拒みながら神様と結びつくことは不可能です。体は大丈夫かもしれませんけど、霊と心は結びつきません。相手を拒んで逆らったまま結びつきを回復することは不可能です。イエス様はこのように罪によって 神様に対して持ってしまった莫大な借りと、また受けてしまった咎が罪、それを全部十字架で解決してくださいました。私たちが救われるために償う必要はありません。また私はこのように性格が悪いから神様を喜ばせることができないと思うかもしれません。でも信じたものは新しく作られるんです。ですから大丈夫です。しかし拒むものをやめて神様の差し出された救いを受けなければ救いを受けることはできないんです。背く方向を向き直らなければ救いは受けられないんです。ですから悔い改めて、福音言い換えればキリストを信じなさいと、これが救いのために不可欠なんですね。そしてそれを証しできるのはキリストを信じた者だけです。この務めを信じた者は受けており、またこれから信じる人たちは信じた方たちから受けることができます。その救いの約束をですね、このことを厳粛に受け止め、まだ信じてない人は信じて救いを受けてほしいです。信じた人はこの救いを証ししましょう。最後にもう一度4章の6節を拝読してお祈りいたします。この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。確かに苦しみにあったことは幸いに至ります。でも幸いに至らせるのは福音を信じる信仰を通してなのです。そのことを私の心に刻みましょう。お祈りします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか十字架の救いが私たちのうちに、また表に明らかなものとなりますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。